聖書を読み致します。マルコによる福音書の第5章の33節と34節、新約聖書の70ページです。新約聖書70ページ、マルコによる福音書の第5章の33節と34節をお読み致します。マルコによる福音書第5章の33節と34節、女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのままに話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。もうその病気にかかわらず、元気に暮らしなさい。以上です。言葉の中には一言の重みというのがあるというふうに言われています。一言の重みっていうのは、実は何気なく言った一言が、言われた人の人生を左右するみたいな、ですからこの言葉がですね、自分を支えてきたとか、そういう言葉があります。しかし言葉っていうのはですね、自分を離れて自由に歩き出すこともあります。それは自分がこういうふうに思ったではなくして、受け取った側がですね、もっとその言葉にですね、自分の人生を重ね合わせて深い言葉になっていくっていうのもあるからです。逆にですね、言ったつもりでもですね、実はですね、言われた方は傷つくっていう言葉があります。これが言葉によるですね、ハラスメントってやつでしょう。言った方はですね、そんなつもりはないといつも言うんです。しかし言われた方はですね、それによってかなり傷ついているという、最近のですね、ハラスメントの問題はですね、言った方とかやった方ではなくして、言われた方とかやられた方がどう考えているかということに重きが置いてあるのでしょう。ですから自分たちは何気なくですね、その人のことを思ってですね、強く言った言葉が実はその人にとってみればかなりですね、大きなハラスメントになっているということもあるし、逆もあるということを考えなきゃいけないと思います。そう思うと言葉というのはプラスにもマイナスにも働くものです。その中でですね、一番大切なのは何かというと、最後の一言ということです。最後の一言に何を言われたか、最後の一言にですね、何を言ったか、それが実はその人の人生において大きな意味を持つ言葉になる、そのように言われています。イエス様が12年間もですね、病気に苦しめられた女性の病を癒されたというのが今日の御言葉です。この女性はですね、病のために苦しめられてですね、12年間もですね、人に見捨てられてですね、病気も治していただかなかった、散々大きな差別も受けたのでしょう。多分聖書の時代の病気っていうのはですね、人から何か罪があるからその病気を負っているのだというふうに思われていましたから、人からですね、見捨てられ、そして差別されて、そういうふうな人生を生きてきたのでしょう。その女性がですね、イエス様の評判を聞きですね、どう思ったか、この方の福にでも触れれば、これは最後の望みってことなんでしょう。最後、この方の福にでも触れれば治していただけるという、絶望のうちにですね、希望を持つのはイエス様の福にでも触れればという、そしてそっと近づいていって、この思いですね、触れた、その時に癒されたという、その行為をですね、イエス様は何とおっしゃったかっていうと、信仰と言われたのです。これがこの女性に言われた最後の言葉です。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。この言葉によって、彼女は今までのその12年間の思い、煩い、苦しみ、痛み、それをすべて解き放たれたというのが分かったのでしょう。あなたの信仰があなたを救った。これからもあなたが自分の信仰を持ち続けるならば、あなたは安心して生きていくことができるし、その病気にかからず元気に暮らしなさいという、多分この言葉はですね、その女性の心の中にも残ったでしょうし、またそこの周りの人たちにもですね、その言葉はですね、残ったものだというふうに思います。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。ですからここにですね、その言葉が残されているのかなというふうに思います。最後の一言っていうのはですね、相手のですね、印象に強く残るものだって言われています。 まあ、実は一番ですね、人の心にですね残す言葉をですね、まあ、言葉を残したかったら別れ際に一言言いなさいっていうのは、まあ、これはですね親近効果というですね、まあ、心理学でも言われています。最後に何を言うか。ですからですね、亡くなる方の最後の一言っていうのはやっぱ重いんですよね。まあ、やっぱりその人の言葉が残っていくんだと思いますし、でその人のですね最後に言いたいことが何だったかっていうことなのでしょう。まあ、そう思うとですね、最後の一言にですね、何を言うかというのは一番大切なことかなと思います。まあ、ですからですね、捨て台詞なんか吐いちゃいけないわけですよね。もうなんか捨て台詞を吐く人って非常に多いんですよね。でもそれはその人のですね、その周りの人にですね、残していくダメージっていうのがですね、かなり大きいものがあるんですね。なので最後に残す言葉があるんだったら、人の徳を立てるようなですね言葉をやっぱり人間は残していかなきゃいけないなと思います。まあ、そう思うと別れ際にですね自分は何を語るか、今日もし人生の最後があった時に自分の家族や自分の友人にどんな言葉を残すかという、それがやっぱり私たちのですね今生きている信仰によって語られる言葉であればいいなと思います。イエス様は、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったって言葉をこの女性に残されました。まあ、多分ですね、この女性はこの一言でこれからのですね人生を生きていけるのでしょう。今まで辛く苦しかった12年間も癒されたのでしょう。あなたの信仰があなたを救った。まあ、この愛と励ましに満ちた言葉を受けながら、この女性はその後の人生を確かなものにしていったと思います。まあ、そう思うと私たちですね、イエス・キリストから今日もですね安心して生きていきなさい、私が共にいるという言葉を最後にいただいているんじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが語る一つ一つの言葉、イエス様の愛に支えられて、そして人の徳を高める言葉となれるように、どうか私たちの言葉を聖なる言葉としてください。今日も広島教会、呉教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷幼稚園に通う子どもたち、先生、職員を今日もお守りください。どうか主の守りと導きの中にあって、この暑い8月に主が共にいて守ってくださいますように。今日もまた私たちに必要なものはすべてあなたの聖霊の導きのもとに準備して与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお下げいたします。アーメン。今朝のお祈りをいたします。天の父よ、この一夜あらゆる災いの危険から私たちを守ってくださったことを愛する御子主イエスキリストによって感謝します。この日もまた罪と全ての悪から私たちを守り、私たちの全ての行いと生活とが御旨にかなうようになります。それは私たちの体も魂も全てをあなたの御手にお任せするからです。どうか悪い敵が私たちにいかなる力も振るうことができないように、あなたの聖なる天使を私たちと共におらせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に主が教えてくださった主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、我らの日常の